総裁選、自民総人気&政策ナンバーワンは高市早苗氏。では他候補は。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日ね、はい、19日なんですけど、はい、あの先週の14日水曜日ですか、14日に岸田さんが不出馬を、まあ表明されました。
ニュースでした ね
総裁選不出馬ですと、はい、表明されて、もうその日からもう総裁選の話で、もうメディア界っていうか、まあ永田町は当然ですけども、その話題で持ちきりで、
はい、
もう日々いろんな情報がね、まあ、出てきてるので、まあ、僕もいろんな情報をいつもずっと毎度毎度見てるんですけど、うん、まだ5日しか経ってないねと思って。
あ、そんなにこう目まぐるし
い、もうなんかいろんなことがその間にも報道出てきて、こうなった、あなった、あなた、こうなったっていうのがあって、あ、まだ5日しか経ってないねな、まあ、厳密に言うと今朝ですから、14日なり夜だったかな、だからまだ4日とちょっとぐらいしか経ってないんですけど、うん、えらいいろんなことあったなと今思ってます、はい、で、これも当然そうですよね。あの岸田さん辞める、そしたら次の総裁選がある、じゃあその次の総裁がまずはあの日本の総理大臣になることは今確定してるわけですよね、うん、まあ、総選挙の後はどうなるか、あの選挙の後、衆議院選挙の後はどうなるか分かんないですけど、まあ、それまでの間当然ながら総理大臣直接なられるということですから、当然それはまあ国民みんな関心持ちますよね。
はい、
日本の命運を決めるわけですから、うん、で今名前出てんのが、まあ、ずっと前から出てんのが小石川、よく聞きますよね、今小石川連合とか言って、小泉、石破、河野の小石川、うん、この3人さんがこう出てはって、
はい、
で前回の党員票で辞典を獲得された高井早苗さん、それから前回も出てらっしゃった野田聖子さん、
うん、
まあ、このあたりが今よく出てるんですけど、まあ、それに加えて今名前が出てるのが加藤勝信さん、
はい、
上川陽子さん、斉藤健さん、あ、林芳正さん、青山茂春さん、まあ、そういった方の名前が今出てて、
上がって
る、うん、であのちょうど今日ですか、19日記者会見すると言われてる小林孝之さん、まあ、この方も、まあ、若手ながら出馬するという見通しになっているということです。でね、今回派閥がなくなってるじゃないですか。
うん、
前までだったら、菅さんが決まった時とか、もう、あの時はね、確か二階さんが菅さんを押すということを決めてからも、ザザザザザってもう、なだれを打つように、もう、ものの、数時間ぐらいでかな、なんかもう、まあ、一夜明けたら菅総理誕生みたいな状況が固まってたというのもあって、まあ、派閥があるとさささっとそうやってこう決まっていきますし、まあ、前回の総裁選の時も、まあ、派閥は、があって、で、まあ、まあ、主要候補が何人かいて、まあ、特に3人って言われてましたけど、まあ、戦って、だいたいこうなるんちゃうかなっていうので、こう見通しがついて、あ、まあまあこうなったなという感じがあったんですけど、
はい、
まあ、今回、もう派閥がないですから、もう群雄割拠。まあ、一つの派閥から二人出たりとかね、
うん、
で。特に安倍派とかもないっていうことにもなってるし、他の派閥は、麻生派は残ってるけれども、なんとか派は政策集団っていうんで、なんとなく残ってたり。で、なんとか派はないっていうことになってるけど、実際ありやんけ、みたいな。
はいはいはい。
お前らいつも劣るやんけ、みたいな。なんかこう、派閥実際あったり。まあ、もう完全になくなってんだけど、やっぱりこう、派閥のリーダーにどうしましょうってこうお伺い立てたりとかっていうのがあるのはあるんですけど、前より派閥の縛りがこうぬるいので、あるんかないかわからんから、より一層ようわからんわけですよ、何がどうなるのか。ただこれね、20人の推薦者がいないと立候補できないんです。だから今名前呼んだ方全員が20人集めるとはちょっと考えられません。だから多分一人の議員さんが複数の人といろいろ話をしてて、最後どうしようかなとかってふらふらーと考えてある方もたくさんおられるので、
はい、
いや私はこれやとかつってね、まあ、言ってる方もいるんですけど、まあ、そうじゃない人もいるので、だからこの今読み上げた方の中でも出ない方が当然いっぱい出てきます。で小石川っていう方だって出れるとは確定してるわけじゃ ないし、何がどうなるかわからないので、うんうん、ちょっとわからんのですけども、そんな中でも、まあ、どうなるか占うためにも、やっぱり今、自民党の支持者が誰を一番支持してるかとか、
はい、
政策上誰が一番適切なのかっていうのは、うん、こう公表された情報の中でもわかりますから、で党の中での長老がどういう風な気持ちになってるとか、誰と飯食ったとか、
うんうん、
まあわからないけど、それちょっと置いといて、
はい、
まあ今日はその自民党支持者の方が誰を応援してて、で政策が誰が一番いいと言われているのか、僕の意見はちょっと置いといて、どういう風に評価されているのかっていう、まあ客観的なデータを見るとね、まあ高市早苗さんっていう方が一番その点では有利であると、まあ、党内のことは分からないですけどっていうのが見えてきてますよっていうのをちょっと今日はご紹介しようと思います、
はい、
皆さんの参考までにねお話しようと思います。
よろしくお願いします。聞けば今の日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは総裁選、自民総人気&政策ナンバーワンは高市早苗氏、では他候補は、
うん、ということでね、まあ、先ほどの繰り返しになりますけれども、これ総裁選っていうのは、党員票っていうのと議員票っていうもの、これ1対1の重みなんですけど、
うんうん、
まあ、この合計でまあ、第1回目の投票結果が決まるんですよ。
はい。
だから、その、今国会議員370人弱いはるんですけど、まあ、彼らが一人票持って、その候補にこう入れるんですけど、
うん、
まあ、それと、まあ、自民党員さん、まあ、自民党員ですっていう人が、これは100万人ぐらいいるのかな。
うんうん、
で、彼らが、こう入れて、で、その、まあ、比例代表みたいな格好で、370票弱を決めていくんです。で、それを足して、1位誰、2位誰ってこう決めていくんですね。で、その候補者は20人の支持者がいないとなれないと。だから、なれる人、なれない人、これから出てくるっていうことが見えてくると思います。で、20人候補者いる人の中から、今言ったような方法で投票して、で、1回目の投票で過半数を超えたら、その人で決まりです、
うん。
で、1回目の投票でトップはいるんだけど、過半数超えてなかったら、決選投票をやります。で、1位と2位。で、決選投票をして、その時は議員票と、それから地方票って言って、
はい、
各都道府県に県連っていうのが、自民党組織があって、まあ、その人たちが、一つ一票ずつ票を持ってて、それで誰に入れるかっていうのをこう決めるという仕組みにこうなってるんですね。で、これでいくと、だから議員票がすごく重要であると同時に、まあ、地方票とか党員票がすごく大事なんですね。まあ、だから党員票も半分ぐらいの力が、まあ、あるっていうことですよね。で、議員票の方は、まあ、長老の影響が、だから、まあ、ありていに言って、まあ、麻生さん。
はい。
それから菅さん。で、ナンバー3に踊り出ようと思ってたのは岸田さん。
うん。
まあ、この3人が後ろで暗躍したいと、思ってらっしゃって
、はい。
で、その方々がどう判断するかっていうのも、まあ、いろいろあるし。で、党員一人一人はやっぱりね、これね、勝ち馬に乗りたいんですよ。
そうですね。
で、勝つっていうのに一番重要なのは、なんか長老たち。で、あの長老がこれ飲んでやったらこの人勝つかな、また俺も乗ろうっていうのもあるし、
うんうんうん、
実は長老以上に力があるのが、やっぱり、党員票なんですよね。議員票と全く同じ重みがあるので。だから、党員票っていうものを決めてるのは、その自民党の人たちの、 人気じゃないですか。
はい。
だからこれがね、長量以上のパワーを実は持ってるんですよ。いわばね。じゃあ、ちょっとこう、長老の人が何を持ってんのかちょっとまだわからんところもあるので、まあ実はわかってることもあるんですが、
はい、
今日ちょっとそれ置いといて、
置いとくんや。
ちょっと、今日ちょっとややこしいので置いといて、いろいろあるんやけど、置いといて、まあ長老以上のものすごい力を持ってる党員票、まあこれの動向を見ましょうと。
うん。
これと同時に、まあそんな、勝つか負けるかっていうことは、まあさておくとしても、政策が誰が一番ええねんって当然一番大事じゃないですか。
一番気になるところですね。
で、それに基づいて、党員票とか議員票とか決まってもらうのほんま困るじゃないですか。
はい。
だから、その政策がどれがいいのか、誰がいいのかっていう話もちょっとしてみたいと思うんですが。
はい。
で、これよくね、報道されてるのは、一般国民の人気投票とか、総裁誰がいいですかってなんですけど、これね、まあ、関係なくはないんやけども、それよりもより重要なのは自民党の支持者の世論調査なんですよ。
うん、はいはいはい。
だって彼ら、まあ、自民党支持者と自民党員ってちょっと違いますけど、まあ、一般の国民よりはずっと被ってるところが多いですから。で、これがね、ちょっとこう一般国民の話と違うんですよ。一般国民の調査、やっぱりこう対象が違いますからね。
はんはん、
こう一般国民やったら共産党支持の方も立憲民主の方も維新の方もおるし、政党支持者のがない人たちもいるので、
うん、
だからその人たちの普通の一般国民の人気投票と自民党員のまあ保守系の人も含んだ自民党員の自民党支持者の結果でちょっと違うわけですよね。じゃあ自民党支持者にちょっと確認してみましょうと。
はい。
一般的には石破さんがずっと人気だとこう言われてるんですけど、
うんうん、
これ自民党に絞るとちょっと雰囲気変わってくるっていうか全然違ってくるんですよ。まずね、自民党支持者のアンケート調査で今パッと公表されてるものを調べると、7月の産経の調査と、それから8月、これ7月20日のやつとは8月16日ですけど、8月16日の、つい先日ですよね。
うん、
紀尾井町戦略研究所っていうところが、やってるところがあるんですけど、まあ、その情報が報道されてます。で、この7月の調査と8月の調査が、出てるんですけど、
はい、
この8月の調査は、数字は公表されてないんだけれども、女性自身、っていう雑誌があった調査っていうのが一般国民の調査があって、その女性自身のアンケート調査結果と、金融庁戦略研究所の結果ってもうほとんど一緒なので、
うん、
一般国民対象にしたところが。だから、かなり代表的なデータだと思われるっていうのが金融庁戦略研究所のデータなんですけど、まず7月、1位がね、石破さん 20%、小泉さんが 13%、3位が 10% の高市さんと。だから、石破、小泉、高市とこうなってるんですね。
はい。
で、ちなみに、6月の調査は、一般国民対象の調査の結果が出てるんですけど、石破、小泉、河野だったんですよ。
あ、そこに、
河野さん。そこにこう、入ってたんですけど、うん、これ、産経の報道では、3位に小石川の一角に高市さんが食い込んできたと。いうことが、7月の時点で言われてました。
はい。
でも、その時3位です。
うん。
で、8月、つい先日、だから14日の後。
うん。
14日の後ですから、だから岸田さん辞めるでって言った後どうなるかっていうのを、まあ、調べるとですね、7月1位石破、3位高市だったのに、1位高市早苗に踊り出てるんです。高市さんが踊り出て1位になってます。19.7%、約 20%。で、2位が石破さん。
うん、
石破さん、7月時点では 21% あったんですけども、8月時点では 14% で、もう随分下がってます。
下がってますね。
だから、もう完全に高市さんに抜かれてる状況にあります。で、3位に河野太郎さんっていうのがいたりとか、まあ、してるわけですね。で、小泉さんはもう5位まで落ちてます。
はい。
菅義偉さんの下まで来てますから。だから、こう、実際に総理大臣誰になるかを考えたら、いや、小泉さんはちょっとちゃうやろうという雰囲気にこうなってるんですね。で、石破さんはずっと人気があったんだけど、それはなんかこうちょっと小石川とかってずっと表に出てたからずっと言われてたけど、はい、まあ、実際に14日超えて総裁選ってなったら、まあ、政策とか見たり誰がいいこと言ってんのかなっていうふうにこう、コミットが高まるって言いますけど、真剣に考えるようになったらぐっと高市さんが上がってるっていう状況になってるんですね。
はい。
だからこれ、最も権力のある長老の、に、こう気に入られてるのは高市早苗さんになってるんですよ。で、一方で、一般国民対象のデータっていうのは結構いろいろ、出ててね。これは6月からずっと出てるんですけど、ずっと1位は石破さんです。で、高市さんは6月4位。で、7月3位。で、8月は一般国民対象ですから2位です。
あ、でも上がってきてるんですね。
上がってきてるんです。上がってきてるんです、うん。で、7月から8月にかけて見たら、石破さんは 25% 支持されてたのに、はい、10ポイント下げて 15% に下がってるんです。
ああ、ここもじゃあ、ちょっと似てますね、さっきの。
そうそうそうそうそう。だから、一般国民の気分と自民党支持者の気分ってやっぱり連動してるんですよね。うん、で、一般国民よりも自民党の方がより、なんていうか、先鋭的なものではあるんだけど、やっぱり連動はしてるんですよね。
はい。
これなんでこうなってるかっていうとね、やっぱりね、政策が、評価されてる可能性が非常に高いんですよね。だって露出そんな高くないですか、高市さんは。
うん、
大臣もやってたんで、あんまり出るで出るでって言ったり、岸田さんを批判したりとか全然してなかったので。やっぱ政策は高く評価されてて。で、政策に関してなかなか客観的評価って少ないんですけど、ちょうど今朝、今日は19日の朝に、高橋洋一さんっていう方ね、はいはい、正義の味方で僕ご一緒したりとかしてますけど、うん、彼がね、政策点数をつけてるんですよ。で、それでね、彼は、政策では高市早苗がダントツにトップだと、いうことをおっしゃってて。でもこれこの点数見まして、まあ、ちょっと僕も意見違うところありますけど、おおむね一緒ですね。
おお
むね。だからまずね、内政に関しては、積極財政がどうかって決定的に大事になりますから。
はい。
で、この積極財政論者は、この中で高市早苗さん、ただ一人です。
一人なんですね。
一人です。あと誰もいないです。
ええー。
緊縮です。せいぜい、ちょっと、と積極財政のことも、の匂いがあるかなぐらいで。積極財政で国民を救うって言ってる人誰もいない。まあみんな財務省怖いんです。小林鷹之さんなんていうのは財務省ですからね。だから財務省出身の方も結構いますから。だから財務省に、ちゃんと積極財政やれって言えるような人はもう、まあいないですね、ここではね。まあ、加藤勝信さんも財務省出身なんですが、まあ、官房副長官、安倍内閣でやってたんで、うん、まあ、ある程度ご理解あると思いますけど、まあ、積極財政っていうのをこう、色濃く出してるのは高市さんだけで。で、外交で言っても、これも僕は高市さんの意見に賛同したんですけど、やっぱり日米関係すごく大事になるので、それで行くと、例えば仮にハリスが勝ったとしたら女性同士の日米、
はい
首脳会談って、これなかなか面白いと思いますよ。
うん、ないというかね、うん、かなり珍しいことですよね。
う
ん、
面白いっていうか、初めて、どっちも初めてですからね。
うんうん、
それで、外交に、で、あと、だからトランプさんが勝ってもやっぱ安倍さんの直系っていうのは高市早苗さんですから、
はい、
政策でも完全に引き継いでるのは、まあ高市早苗さんになるので。
信頼度がある。
うん、やっぱりトランプさんとの、この外交の、組み合わせも、良好だろうとも考えられるので、僕はこの高橋洋一さんのこの評価っていうのは僕は、うん、まあ、そうだなというふうに思いますね。ということでね、自民総人気ナンバーワン&政策ナンバーワン、高橋早苗さんっていうことなんですけど、
はい。
まあ、あと推薦人がね、20人確保できるかどうか。まあ、一部ではもう確保できてるっていうふうな話も聞こえてきてるので、ちょっと、わからないんですけど、まあ、この20人がクリアできるかどうかっていうのが一つのポイントで、でそこがま、長老の皆さんがどう判断するかとか、混沌としてる状況にあります。
はい。
だからこれ、うまくいけば本当に日本が救われる状況にもなるかもしれないし、うまくいかなかったら今のまま、あるいはもっと最悪な状況になるかもしれんということでね。だからね、未来に希望もあれば絶望もある、まあ、混沌とした状況なんですよね。それはちょうどね、夜明け前のような状況でね、一体これから今日一日何が起こるかわからないっていう、夜明け前のようなものでね。でね、そういう微妙な曲ってないかなと思って、そういやこれあったと思って。
ありましたか？
そういやあったこれね、そういう微妙な状況を歌い上げた70年の大ヒットナンバーをご紹介します。シカゴの25 or 624。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全・安心・快適さを感じていただき、 まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日卓マンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
シカゴで25 or 624 お届けしました。
いやー、もうなおちゃんこれ知らないんですってね。
いやー、ちょっと分かんなかったです。
もうなんか僕的にはこれも子守歌の一つですから。
最初はなんかドゥドゥドゥドゥドゥが
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、
そういう、
ね、あ、これもう世界中誰でも知ってるやろなみたいな気持ちになってましたけど、うん、まあ、やっぱり世代がね違うと、ご存知ないやなと思いましたけど、これはね、長い夜っていう放題もあってね、これ25 or 624っていうのは4っていうのは4時ってことなんですよ。
あ、時間なんですね。
うん、それで25 or 6っていうのは25 or 26のことなんですよ。25、6分ってことです。
はあ、だ本当にだからもう夜明け
前。そうそうそうそう。4時まで25、6分前と、
うんうんうん、
4時25、6分前のこと、はい、だから3時34、5分ってことですね。
さ、それやったらダメやったんかな。3時34、5分だった。
いや、まあまあ、なんかこう、25 or 6 to 4。
それがよかった。
まあ、4時の25、6分前が、と思わはったんですよ。これね、要はね、起きて、4時の25、6分前か、っていうだけの曲なんですよ。
それしか言ってないんですか。
ほとんどそれしか言ってないんですよ。で、空見たら、あ、夜明け前やな、うん、ああ、なんかちょっとまだ薄暗いな、眠たいな、顔洗おうかな、さあ今日どうなんのかな、ああまだね眠ってしまいそうや、あ、なんかちょっと深く寝てしまいそう、あ、でも起きなあかんなって言ってる。
なんか寝言みたいな。
で、その中に僕が紹介したい歌詞があるんですよ。
はい。
And wondering how much I can take. Should I try to do some more? これはね、要するにね、一体どれほど俺は今日やることができるんだろう、もっとやってみた方がいいんだろうかって思ってるんですよ、その中で。
うーん、
ちょうど今みたいな感じじゃないですか。
はいはい、はい。
だ、今この自民党っていうのは一人の人間としては、ああ、もうちょっと次の総裁選か、まあジジイの言うこと聞いてやっとくかな、あー、でも、政策、あー、まあでも、まあ、いいやろ、別に政策なんかもう高いし、もう関係ないよ、でもちょっとな、どうしたら楽に生きれるかだけ、でもやっぱりちょっとやっとかなあかんかなって思ってるんですよ。
ちょっとしっかり考えてる。
そうそう、ちょっとでも眠たい、眠たい。ちょうど今そんな感じ、自民党全体が。
あー、でもすごいわかりますね。
Should I try to do some more?やっぱも、いや、岸田さんよりはやっぱりもうちょっとやっとかな、あかんのかな、俺っていう気持ちもあるんですよ。
はいはいはい。
その気持ちが勝って朝バーって動き出したら高市早苗さん、ずっとこう、行く、うんうんうん。まあ、他の候補者の中で急に積極財政行ったりね、まあなんか保守的なこと言い出す人がおったらその人でもいいんですけど、なんかとにかく僕が、try to do some more. もっとやってくれって言ってるわけですからね。
うん、で、なんかそのさっきもね、うん、おっしゃってましたけど、うん、あんだけ今その候補というかね、
うんうんうん、
可能、やるかなっていう人がいるのに、うんうん、高市さんしか積極財政を言ってないっていうのが、この事実が悲しいです。
なんか起きたてで、もうええやん、もう眠たい、もうもう一回寝ようかな、みたいな感じに。
起きて
!Wake up! ということでね、目覚ましてください。自民党の皆さんというか自民党さん。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子どもの頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
はい、ということでね、今日はちょっとこう自民党内のいろんなパワーバランスがどうなるかちょっと今日ちょっとさておいて、
はい、
まあ政策と人気っていう、党員からのね、人気っていう点で考えたら、まあ高市さんっていう方がやっぱり指導者としてふさわしいんじゃないかということになりますよという話しましたけど、うん、まさにこういう総裁選が始まるだろうということで、それからアメリカ大統領選もありますから、今回の表現者クライテリアの最新号でこちらの、指導者の条件、徳と品格の思想。
はい。
まさに、どういう人間が指導者になるべきなんかということを大特集してますので、これをぜひね、ご覧いただきながら、この代表選なり総裁選なり考えてもらえたらいいなと、まさに人気だけじゃなく、高知高徳に溢れた人物が必須であると。ぜひ総裁選を考えるためにもご一読いただきたいなと思います。詳しくは来週また改めてお話したいと思います、
はい。
クライテリオン史上最高傑作ではという呼び声も高い素晴らしい出来になっておりますので、はい、来週またお楽しみください。
書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お持ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。